面接で表現上になる30の話し方、その1、コミュニケーション能力の基本とは、コミュニケーション能力の基本とは何でしょうか。立派な回答ができること、印象的な表現ができること、説得力のある演技ができること、確かにそれも重要な要素の一つです。立派で説得力のある回答ができれば、高いコミュニケーション能力を評価されるでしょう。もちろんそれも大切ですが、どちらかというと応用です。コミュニケーション能力の基本について考えていませんか。コミュニケーション能力の基本は何でしょうか。その答えは野球を見れば分かります。野球を思い出してください。野球はまずキャッチボールから始まります。ボールを投げたり受け取ったりできるからこそ、ピッチャー、キャッチャー、内野手が務まりますね。コミュニケーションでも同じです。すなわちコミュニケーションの基本とは会話のキャッチボールです。面接官と応募者の間を言葉がスムーズに行ったり来たりしている状態のことを言います。例えば、息なく数であってもいいのです。会話のキャッチボールがスムーズなコミュニケーション能力を評価されます。きちんと話を聞いている、話ができる、理解が早いなど基本的な評価がされます。挨拶をしましょう。相手をしましょう。何か一言返事をしましょう。立派な回答も大切ですが、まず心がけたいのは会話のキャッチボールです。立派な回答より会話のキャッチボールを意識する。面接で根性になる30の話し方。その2、各練習は話す練習もある。いきなり話す練習から始めるのもいいですが、その前に心がけたいことがあります。話す内容をまず紙に書いてみましょう。各練習は話す練習もあるからです。各というプロセスが大切です。各紙には紙と筆記用具を使って手を出し、いちじくしっかり考えなければなりません。手を出し、頭を働かせていちじく書くプロセスが記憶にしっかり刻み込ませることがあります。文字に合わせて見る形にすることが発言の自信にもつながります。一度考えて書いたことは内容が分かりやすくなるため、自信を持ってすらすら話しやすくなります。つまり、各練習は話す練習もあるのです。自己PRの仕事も自分の頭で考えて書きましょう。一度書いたことは頭に浮かびやすくなります。参考例を丸くするのではなく、自分の頭で考えた内容を書くことが大切です。定番の質問についても、回答内容を文字として書いた経験があると上手に話しやすくなります。話す練習のために、まず言いたいことを書いてみる。面接で根性になる30の話し方。その3、嘘は NG。誇張は OK。面接で嘘を言うのはいけません。履歴書を書くと同様、嘘を言うのは軽視者になります。また、一つ嘘をつけば、その嘘を言うために、また別の嘘が必要です。嘘をついて自分を大きく見せても、後で困るのは自分です。いつか言うと思い込みながら生きるのは苦しくなります。最初から嘘をつかないことがいいと分かるでしょう。しかし、嘘はいけませんが、誇張が OK です。事実を実際より素晴らしく見せて、自分の一般見せるのは面接では必要です。学生時代はアルバイトをしていましたというよりアルバイトを一生懸命していましたと答えます。本社の業務が気になりましたというより本社の業務に強い興味を抱きましたと答えます。本社を志望していますというより本社が第一志望ですと答えます。事実の判断で大げさに答え強いアピールに変えましょう。意欲や熱意はないようにあった方がいい。どんな企業でも意欲や熱意のない人は必要としません。誇張して答えると意欲や熱意も伝わりやすくなります。面接は自分の意欲です。少しでも自分に都合のいい話をして面接官に有料株だと思わせるには必要です。長い日は罪悪感があるかもしれませんが気にする必要はありません。社会に出ると誇張して答える行為は日常3時です。プレゼンでも商談でも広告でも実際より一般見せる練習の連続です。むしろ社会人としての実能力の一つと言っていいでしょう。社会人になる練習ともに堂々と誇張して答えましょう。嘘は NG ですが誇張は OK なのです。嘘はいけないが誇張は OK であることに対する。面接で根性になる30の話し方。その4、英語を知っていると話せるはずです。面接では英語が必要です。面接官の方が立場が上になりますから確実に英語が必要になると思っていいでしょう。たとえ面接官が年下でも立場が上ならやはり英語を使うのがまだです。面接前に英語を学ぶと英語を学ぶことを勉強する人も多いのではないでしょうか。そのことだけは素晴らしいですが一つ誤解しやすい点があります。英語を知っていれば今話せると思うなら誤解です。英語を知っているからといって今話せることは足りません。英語を知っていることと話せることは別だからです。野球の部を知っているからといって野球をうまくプレーできるわけではないという話は同じです。野球をうまくプレーするにはやはり練習が必要ですね。ルールは頭ではなく体で覚えるものです。面接でも同じです。英語を知っているからといって今話せることは足りません。英語を話すにはやはり練習です。英語は頭ではなく体で覚えます。英語の勉強をするのは素晴らしいですがそれだけで終わらせず必ず実際に差が設けましょう。練習、練習、また練習です。先生や親など立場の上の人に対してできるだけ普段から英語を使う練習です。英語は頭ではなく体で覚える。面接で根性になる30の話し方。その後、頼りない前置きは避けた方がいい。面接で話をするとき前置きをすることがあります。前置きとは本題に入る前に述べることです。どんな話でも前置きをすればいいわけではありません。次のような前置きに心当たりはありませんか。うろ覚えなのですが、あまり自信がないのですが、間違っているかもしれませんが、どうにでも言うのですが、バカだと思われるかもしれませんが、いわゆる頼りない前置きです。もちろんこうした前置きが必要になる場合もあるでしょう。誤解や思い込みをするために必要に応じて適切に使うのは問題ありません。しかし意味がないにもかかわらず癖や習慣で何をしているなら再開を直しましょう。本人は天との相撲で話しているのかもしれませんが、力は無責任な発言に聞こえます。心の中で間違っているかもしれないが言わないでほしいなどと思っているに違いません。特に面接における自己PRや仕事力は生きる必要があります。自分の判断や希望などをはっきり生きるからいいもはっきり伝わります。できるだけ頼りない前置きを必要としない発言を心がけることが大切です。面接時間は短いためちょっとしたことが印象が左右されます。慎重に言葉をやりはっきりした話し方を心がけましょう。頼りない前置きはできるだけはっきりした話し方を心がける。面接で根性になる30の話し方。その6、黒い話は不要。常に結論から話そう。面接での答えに黒い話し方は不要です。面接で答える際は基本的に結論から話すようにしましょう。例えば当初はどうでしたと聞かれたとします。この時結論は後回しにした話し方をしていませんか。私は学生時代ボランティア活動をしていました。その中で感じたことは助け合うことの重要性であり、こうした詳しい説明から話が始まると面接官は結局当初は何なのかと思います。長々とした話し方は面接官にとってもストレスを感じます。確かに詳しい説明や説得も必要です。しかし人の集中力はそれほど長持つわけではありません。結論は後回しにした話し方にすると集中力などで主張や焦点が曖昧になる傾向があります。面接では結論から話すようにしましょう。私の当初は忍耐力です。その理由は学生時代のボランティアの経験で感じました。具体的に言うとビジネスでは結論から話すのが常識であるように面接でも同じです。詳しく話をするなら結論の後です。結論から話すことで話が明確になるため聞きやすくなります。印象にも残りやすくなります。志望動機は何か、端緒は何か、信念は何か、何の質問でも同様です。結論から話すだけであなたの話が分かりやすくなり印象も良くなるのです。結論から話す。面接で根性になる30の話し方。その7、難しい言葉や表現は使わない。知的な印象を出したくて難しい言葉や表現を使いたいと思う人もいるでしょう。専門用語を使用すればプロフェッショナルのような印象を出せそうです。こちら言葉で表現すれば発言も立派に聞こえるでしょう。知的さを強調すれば面接官も評価してくれるのではないかと思いますが、注意です。面接では難しい言葉や表現を使うのはタブです。自分の悪い言葉や表現は面接官も熟知しているのはありません。難しい言葉や表現は具体的なイメージが知らずに話が理解しづらくなります。言いたいことが間違いないのは自分にとっても損になります。また難しい言葉や表現を使用していると面接官によっては大変に感じる場合があります。知識を自慢する様子は決して気持ちのいいことではありません。難しい言葉や表現は使いたくても使わない方がいいでしょう。面接では分かりやすい言葉で簡潔に説明できれば十分です。表現力は難しい言葉や表現を使うことはありません。表現力は軽い言葉で分かりやすく伝える力です。軽い言葉を使っても表現力は十分伝えられるのです。難しい言葉や表現は使わず分かりやすい言葉で簡潔な説明を行える。面接で根性になる30の話し方。その8、語彙をはっきり言いたいから言葉もはっきり伝わる。面接では口頭でやることが中心です。実際に声を出して質問の答えをします。受け答えというのは終了を抑える、簡潔に分かりやすく返事をするなど回答内容に注意なのではないでしょうか。もちろん回答内容も重要なのですが、意外な点で評価をしていることがあります。ボリュームです。話をするとき、ボリュームを乗せていませんか。ボリュームを乗せると言葉の力が反転します。できますと言ったとき、ボリューム弱いと本当にできるだろうかと不安を持たれるでしょう。やらせてくださいと言ったとき、ボリューム弱いと本当にやる気があるだろうかと疑われるでしょう。弱いボリュームは自信のなさの表れです。ボリューム弱いと何を言っても言葉を信用してもらいにくくなります。回答内容は他に力を入れるのではなく、ボリュームの力を入れましょう。おかしなことでも恥ずかしいことでもありません。自信のある発言は、ボリュームをはっきり言うのが自然です。ボリューム力を入れて、できます。やらせてくださいと言いましょう。ボリュームをはっきり言うから言葉もはっきり伝わります。ボリュームをはっきり言う。面接で根性になる30の話し方。その9、話すスピードが速すぎないか。面接では緊張する人が大半です。初対面の人とあって、いきなり詳しくご紹介しますが、やはり誰でも心が張り詰めます。この緊張のせいで面接では早口になる人が多いのです。普通のスピードで話していると思う人でも、今一度自分の話すスピードを客観的に見てください。実際はかなり早口になっていることが多いのではないでしょうか。焦る気持ちが強いと話すスピードも速くなりがちです。面接でも自分では普通のスピードで話しているつもりでも、実際は早口で話している場合が多いのです。あまり早口で話しているとやはり印象が良くなりません。落ち着きがない、余裕がない、自信がないなどネガティブな印象が強くなります。早口で話していると面接官にとっても心が引きずられるでしょう。話していることが聞こえないのでは話す内容での問題です。緊張していることはいつもよりゆっくり話すつもりになりましょう。 自分で話しながらゆっくりと思う程度でちょうどいいスピードになります。落ち着きがある、余裕がある、自信があるなどポジティブな印象が強くなるのです。緊張する面接では自分でゆっくりと思うスピードで話す。面接で好印象になる30の話し方。その10、はい、は最も気持ちのいい返事。肯定する言葉はいくつか種類があります。はい、ま、え、そうですね、どれも肯定する言葉です。ただし肯定の返事とはいえ言葉の種類によっては偏りますが印象が異なります。この中で一番良い返事ははい、だけです。ま、え、そうですね、という言葉でも良い気がしますが、どことなく言葉を濁している感じがします。肯定の言葉の中に否定が少し含まれているような印象があります。もしくはそう返しやすい返事です。面接官としては不安な気持ちなどに気持ちよくないです。肯定の返事は常にはいと答えられましょう。肯定をはっきり言うのです。シンプルなことですが、応答者として素直で正直な気持ちを表せます。大きな声ではいと返事をしてから答えは面接官も元気よく仕事をしてそうだと期待を抱くでしょう。肯定の言葉も様々な種類がありますが、面接ではいだけで十分です。はいは最も気持ちの良い返事なのです。肯定の返事ははいで同意する。面接で好印象になる30の話し方。その11、即答できる質問でも即答しない方がいい。面接では事前に聞かれるよう質問の返事を準備します。予想した質問だけは待っていましたと言わんばかりに答えられるでしょう。すぐ答えた方が頭の回転の中で印象を抑えられると思いますが、実際はどうでしょうか。即答はやはり注意が必要です。即答するとしっかり準備した答えという印象が強くなります。棒読みになりやすく気持ちも込みにくいでしょう。答えの内容は何かでも準備した通りに答えている印象が強くなると面接官の心に響きにくいのです。準備は大切ですが、準備している様子を見せるのも良くないのです。ではどうするか。質問された時ははい、そうですねと言って沈黙の量を入れてから答えるといいでしょう。考えているように見せるのです。振りで構いません。面接は演技も必要です。しばらく沈黙を入れてから答えることで考えてから自分の言葉で答えている印象が強くなるでしょう。面接官に落ち着いた印象を与えることもできます。また一瞬の沈黙があるだけでも気持ちに余裕がないため質問を出すことがあります。即答はさて2秒ほど沈黙を入れてから答えるようにしましょう。即答できる質問でもしばらく考えた振りを見せてから答える。面接で好印象になる30の話し方。その順に返事は即答より内容を重視。面接官から質問された時にあるプレッシャーに悩むことがあります。早く答えなければというプレッシャーです。もっとも考えていると優柔不断、自分の考えを持っていないと誤解されるように思えるため即答したくなります。もちろんすぐ答えられることはすぐ答えた方がいいでしょう。不要な方には必要なく曖昧な返事をすれば OK です。しかし即答である必要はありません。返事の速さにこだわると考えが浅いまま答えてしまい自然の増やすようになります。焦っていると考えの整理が追いつかず自分でも訳の分からない返事をしていることもあります。自然が増えると焦りがさらに助長され自然がもっと増えられる順番になるでしょう。面接で大切なのは返事の速さより内容です。たとえすぐ答えられることでも一呼吸を置いてから返事をすることがいいでしょう。言葉遣いや言い方を考える時間が一瞬でもあると余裕がないため失念を防げます。少し難しい質問をされた時はそうですねと言って数秒間よく考えてから答えます。集団面接の時即答にこだわりすぎないことです。個人面接では即答より内容を重視して落ち着いた返事を行いましょう。個人面接での返事は即答より内容を重視。面接で好印象になる30の話し方。その13、復唱してから答えると印象が良くなる。面接で質問に答える際より印象を良くする工夫があります。質問は復唱してから答えましょう。例えば自己PRをお願いしますと言われればはい、自己PRですねと言ってから答えます。志望動機は何ですかと聞かればはい、志望動機ですねと言ってから答えます。復唱してから答えるときちんと会話のキャッチボールができる印象を与えることができます。志望はコミュニケーションが中心です。コミュニケーションの状態がしっかりできていれば社会人としての期待値も高くなるでしょう。また復唱することで質問内容を伸ばす様子を強くなります。これは日常生活や仕事も伝える習慣です。面接に限らず普段から習慣として身につけておきましょう。あなたの印象がもっと良くなる習慣です。復唱してから返事をする。面接で好印象になる30の話し方。その14、面接で無理に笑いを誘うのは避けた方がいい。面接は堅苦しい雰囲気が一般的です。場を伸ばせるために笑いを誘った方がいいのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。確かに大勢ではタイやプレゼンにユーモアを含ませ場の雰囲気を伸ばせる障害になります。面接でも笑いを伸ばせば明るい雰囲気になり印象が良くなるのではないかと思うのです。しかし面接では基本的に無理に笑いを誘うのは控えた方がいいでしょう。面接は将来を見ます。無理に笑いを誘うとすると面接官によっては砕けていると受け取れることがあります。なるほど、この面接官もいますが、そうではない面接官もいます。なるほど、雰囲気にするつもりであるよりかえって変な雰囲気になることもあるでしょう。面接では勝手により減点をつけることです。自分では勝手になると思ったが減点になる可能性があります。お笑い芸人の面接ならもありますが、一般企業の面接の場合、無理に笑いを誘うのは控えた方が賢明です。なるほど、雰囲気を出すなら、いくらないのでしていれば十分です。また話を流れで悪い場面になれば普通になっても OK です。変わったことをするのではなく普通の態度を行いましょう。マジで誠実な人柄をアピールする方が面接では有利です。場を伸ばせるために無理に笑いを誘うのはやめる。面接で好印象になる30の話し方。その15、小さな声より大きな声。大きな声と小さな声。どちらもふさわしい声ではありません。面接では声のボリュームを調整してちょうど大きさが一番です。ただし、どちらかというと小さな声を優先して下げた方がいいでしょう。小さな声は元気がないように思え、印象が良くなりません。本人にそうつもりがなくてもそう思われる可能性があります。小さな声を出すぐらいなら大きな声を出しましょう。大きな声の方がまだマシです。仕事を始めるにあたって活力に溢れている様子をアピールした方が前向きに検討してくれるでしょう。大きな声の方が元気がある、やる気がある、気が強いなど根性につながりやすくなります。元気がある人の方が面接官としても今後の成長に期待するはずです。大きな声を出そうとすれば気合いより緊張による振りも抑えられます。ただし大きな声とはいえ大きすぎる声は注意しましょう。小さな声より大きな声を出す。面接で根性になる30の話し方。その16、元気のない声は長い間ではないが良い印象ではない。企業に電話をするとき元気のない声になっていませんか。小さく弱々しい声でこんな人となるとします。まだ大学の学生と申します。面接に不明点がありお電話させていただきました。ただいまお時間よろしいでしょうか。いくら言葉遣いが整っていても元気のない声では印象が良くなりません。電話は相手の姿が見えないからこそ声が重要です。声の様子によって相手の人間性や人物を想像するのです。採用担当者は健康そうだな、やる気なさそうだなどネガティブな印象になるでしょう。元気のない声は長い間ではありませんが良い印象ではないのです。電話をかけるときは長い間ではなく声の質も大切です。心の中には元気のない声です。明るくてハッサッとした愛のある声を心がけましょう。元気のある声はテレビ中でやることが伝わります。特に感謝の言葉を述べるときはさらに息を深く深く声を失礼すればより好印象が伝わります。もし眠かったり疲れていたりして元気のある声を出しにくいから少し休憩してから電話します。電話を受けるときは改めてテンションの少し上げておくといいでしょう。声の質を高めることで姿は見えなくても活力に溢れる様子を伝えることができるのです。電話では面接での答えは意欲や熱意が伝わりやすいことをやることが大切です。できるだけ力強い言葉を使って採用担当者の印象に残るようなことにしたい。そう思うとき多くの人が陥りやすい話になります。大げさな口の再生です。意欲や熱意を少しでも強調して採用と考えたとき多くの人が大げさな口を再生する傾向があります。私はとても社交的で初期には非常に自信があります。私は本社の商品に大変強い興味を抱き一覧に出しました。絶対本社の売り上げに貢献いたします。いかがでしょうか。とても非常に大変必ず絶対なの大げさな口は少し許さ感じませんか。言葉は大げさな口を再生するとかえって軽く感じる特徴があります。必死に強調する様子が何かがあるのではないかという不信感が生まれるのです。言葉を強調すればいいわけではありません。ここでは強調したいという前提で適度に差分がいいのですが、再生には注意が必要です。大げさな口は再生ないことです。上記の例を大げさな口をはめていたいと次のように言います。私は社交的で初期には自信があります。私は本社の商品に強い興味を抱き一覧に出しました。本社の売り上げに貢献いたします。復帰で強調しないことで言葉が聞きやすくなりました。言葉がすっきりした分、言葉の頭にずっと入ってくるようになります。この方が信頼が生まれ面接官に好印象なのです。大げさな口の再生には注意する。面接で好印象になる30の話し方。その18、あなたの返事は例えば、なくまれているか。面接官の質問に対してあなたは返事をします。その返事は例えば、なくまれているでしょうか。面接官の質問に対する返事はできるだけ例えば、おすすめるようにしましょう。例えば、なくまれると話が分かりやすくなるだけでなく説得力も生まれます。一例として面接官からどんな仕事をしたいのかと聞かれたとします。例えば、長い返事は次のようになるでしょう。はい、企画に関わる仕事をしたいと考えています。新しいことを考えるのは昔は好きなのでうまくいくと思います。話は分かりますが、表面的な内容で今自体的なイメージがされません。はい、返事で面接官の印象も残りにくいでしょう。次に、例えば、流れを見てみましょう。はい、企画に関わる仕事をしたいです。私は昔は新しいことを考えるのが好きです。例えば、例えば、なくまれるだけで話を具体的にイメージしやすくなりましたね。具体的な例や数字を含めることで、企画に対する意見も伝わりやすくなりました。ちょっとしたことを考えて、返事のテクニックは向上できます。具体的な返事が要求される質問ではできるだけ、例えば、おすすめ返事を行いましょう。例えば、なくまれる返事を行いましょう。 面接で5以上になる30の話し方。その19、綺麗な回答でも定番では印象に残らない。綺麗な回答でも定番なら避けた方が賢明です。定番の回答は採用担当者の印象に残りにくいからです。例えば尊敬する人は誰ですかと聞かれたとします。この質問の定番の答えはいやです。完璧で美しい答えであり、誰も言い返せないでしょう。しかし、回答は綺麗であっても印象には残りにくいのではないでしょうか。定番するからです。面接官は回答に納得してもきちんと信用できず評価に困るところでしょう。よき回答だ。マニュアル通りに答えているだけではないか。本心で答えているのか疑問だ。印象に残らないだけでなく、回答に対する信用性が疑われることがあります。面接は短時間の勝負です。短時間で自分の意図に印象に残ってもらわなければいけません。定番の回答はさて、常識の範囲で印象的な回答を心がけることが大切です。尊敬する人は誰かと聞かれたときは親ではなく、歴史上の人物を挙げるのが特策です。あえて、定番を避ける。歴史に対する認識があると同時に印象的な回答として心に書き込まれるでしょう。面接の練習をするときは回答の内容に注目です。短い時間で一発勝負です。自分の回答を確認した上で面接に挑みましょう。綺麗な回答でも定番はさて、印象的な回答を心がける。面接で5以上になる30の話し方。その20、抽象的な表現はできるだけ使わない。面接の答えはできるだけ抽象的な表現は避けましょう。抽象的は想像しづらく印象に悪くなります。例えば、面接官から学生時代の過ごし方を聞かれたとします。学生時代は勉強をたくさんしました。以上、答えになっていますが、曖昧な返事ですね。たくさんという表現がよくありません。たくさんといっても個人差が大きく変わります。表現は抽象的ではなく具体的なところがありましょう。ポイントは数字を含めることです。毎日4時間以上勉強していました。週3回は図書館に通っていました。実用書を毎月5冊程度読んでいました。本題として毎月3万年ほど費やしていました。その結果、TOEIC で920点までやることができました。数字が加わると具体的に想像しやすくなりました。数字を使うと具体性がないし、言葉に説得力がなります。抽象的な表現ができるだけ、さらず具体的な表現のことができるようにしましょう。数字を含めて具体的な表現のことができる。面接で5以上になる30の話から、その20時、現在進行形で締めくくると言葉が強調される。自己PRや仕事時で言葉を強調するテクニックがあります。現在進行形で締めくくることです。例えば次の2つの文章を読んでどちらが印象的に感じますか。本社の利益向上のために努力します。本社の利益向上のために努力し続けます。より印象的に感じたのはおそらく2番目の言葉ではないでしょうか。し続けますという現在進行形の言葉はより強い決意を感じさせるため印象に残りやすくなる効果があります。行動でも文面でも左右テクニックのため形を活用できます。ただし全て仕事を現在進行形で締めくくると強いと感じるためテクニックの再開が必要です。特に強調したい文にしとって際はアピールの力も倍増するでしょう。強調したい文は現在進行形で締めくくる。面接で5以上になる30の話から、その順に意欲や熱意とは本来の強さではない。就職活動では意欲や熱意が大切です。意欲や熱意があるから仕事も精力的に取り組んでいただこうとしたし採用につながります。しかし、この意欲や熱意を誤解している人がいます。面接や役所などで無駄な主張をしていませんか。働かせてください。何でもやります。とにかく頑張ります。そういったところで意欲や熱意はきちんと伝わらないでしょう。確かに意欲や熱意があるのは分かりますが、ただ表現に偏っていると案には様子が伺えます。採用担当者はこう思うでしょう。意欲があるがいまいちピンと来ないなと。意欲や熱意とは本来の強さではありません。意欲や熱意とはもっと建設的で具体的な内容を言います。私は何々が不利であり、本社の何々の分野でぜひいらっしゃい。本社の何々は昔から愛用している製品です。とても愛着があるため本社の何々にぜひ貢献したい。どう活躍して会社に貢献したいかなど理由や経緯を分かりやすく説明します。説明が建設的で具体的であるようから採用担当者の大きな差は意欲や熱意があると判断するのです。本来の強さではなく具体的な説明を通して意欲や熱意を伝える。面接で5以上になる30の話から、その13、感情を込めて話す。ただし、多分は注意。面接では話し方が大切です。淡々と話すのは間違っていませんが、正解ではありません。いくら話す内容が立派でも、淡々と話していると本当にやる気があるのかと思われるでしょう。無症状で本社の第一志望ですと言っても疑われるような想像ができます。感情が感じられないとやる気や熱意も再になります。面接では言葉に感情を含めることが大切です。昔からこの仕事をしてみたいと思っていました。早く仕事をしなくて今からワクワクしています。本社の第一志望です。少し声を大きめにしたり、表情を変えたり、などして発言や態度に感情を加えましょう。感情を加えると熱意が伝わりやすくなり、面接官の心を動かしやすくなるのです。ただし、多分は注意です。声を荒らかに極端な無理手をしたり、など大げさすぎるとかえって減点になります。適度を意識しながら感情を込めて話しましょう。淡々と話すより感情を込めて話す。面接で5以上になる30の話から、その14、同じ意味でもできるだけ印象的な表現を使う。できるだけ印象的な表現を使いましょう。意味が伝われば十分と思いますが、もう少し深く考えたいところです。別の表現を使ってさらに強調できないか、もっと印象的にできないかと考えてみましょう。言葉は不思議です。一つの意味を伝えたくてもその表現は様々な。意味は同じでも表現を変えるだけで随分印象が変わることがあります。例えば、ボランティア活動をした経験をアピールするとします。ボランティア活動は多くのことが学びましたというシンプルな言葉を次のように言います。ボランティア活動は人生を変える発展の連続でした。こんな人となるとどんな発展だったのだろうか。もっと詳しく知りたいと興味を注がれるでしょう。また全国を見回ることが趣味だとしましょう。趣味は国内旅行とシンプルに言うのもいいですが、別の表現を使います。趣味はバイクで国内旅行といえば随分印象が変わるのではないでしょうか。採用担当者はバイクという一言で言葉が具体的により強く興味を伝えるに違いません。履歴書でも面接でも一時期が勝負です。採用担当者のことに突き刺すような言葉を厳選することです。類似の辞書を使って似たような意味を調べるのも良い工夫です。ほんの少し手間をかけるだけで言葉の印象が強くなるなら新しい工夫だと思いませんか。自分が採用とする意味を別の表現を使ってもっと印象的にできないか見直してみましょう。このわずかな手間の工夫が先行を左右するのです。同じ意味でもできるだけ印象的な表現を使う。面接で5以上になる30の話から、その15、なぜ発言が棒読みになるのか。なぜ発言が棒読みになるのか。それは回答を学んできているからです。回答を学んできていると答えるときそのまま発言してしまいがちです。その結果、準備されたセリフを淡々と答える印象になりやすいのです。棒読みをすることはシンプルです。話のポイントだけ押さえることです。回答内容を完全に学んでいるのではなく、大切なポイントだけ押さえましょう。例えば、昨年生で正確な概念ですねと言われたとき、次のような回答内容とされます。確認しますか。周りからは落ち着いていると言われます。そうですか。概正確に思えるかもしれませんが、私は落ち着いた正確だと思います。それぞれの回答を一時期完全に学んでいるのではありません。概正確は落ち着いた正確としていないというポイントで押さえるのです。ポイント内の部分はその雰囲気に合わせて適当に付けをします。大切なポイントさえ押さえていれば、回答内容はおおむね合格点に達するはずです。覚える量を減らすだけでなく、棒読みをすることができるようになるのです。回答の学んではさて、ポイントだけ押さえて発言する。面接で5以上になる30の話から、その16、相手は舞台表に映すことの方が賢く見える。面接官の話を聞くときぼっとしていませんか。話を聞くときはじっとしてしまいがちですが要注意です。表情も態度もリアクションがないと面接官は不安になります。面接官は話を理解していないのではないか、真剣に聞いていないのではないかなど疑われ始めるでしょう。さすがの面接官もあなたの頭の中では見えません。ですからあなたが見せましょう。必要なのは合図です。面接官の話を聞くときは話の調子に合わせて合図を打ちましょう。大げさな合図ではなく仮に合図で十分です。面接官の話の調子を合わせて合図でいると話を聞いてきちんと理解している様子は見えてきます。合図の際にそうですね、なるほど、確かになど同意の言葉も加えるとなお根性です。合図は舞台表に映すことの方が賢く見えるのです。ただし注意点もあります。合図調子は合図するは逆効果です。実際合図を理解している様子は話を軽く聞き流している印象を与える場合があります。合図は適度の範囲を心がけることが大切です。面接官の話は合図を打ちながら面接で5以上になる30の話既存症のため話し方に自信がない。どう対応すればいいか。もともと話す方が下手という人もいるでしょう。緊張性は話し方が正しくないのは当然ですが、緊張していなくても話し方が正しくない場合もあります。例えば既存症です。既存症とは何らかに話すことができない言語障害の一つです。第一音が良いんであったり、同じ言葉を繰り返したり、聞き逃したりなど円滑に話せない状態を言います。話し方の障害がスムーズに話せないケースがあるのも確かです。既存症の人はどうすればいいのでしょうか。まず既存症だとしても面接前はできるだけ話し方の練習をしましょう。どんな状況だとやはり練習が必要です。少しでも練習することで話し方の改善が期待できるでしょう。では話し方の中では必ず最後になるかというとそれは違います。スムーズに話すだけが全てではありません。もっとも大切なのは意欲や熱意を持って一生懸命話す姿です。緊張してもいいですが思いを込めて話しましょう。言葉が詰まってもいいですが丁寧に話しましょう。簡潔に求められなくてもいいですが熱心に話しましょう。新しい話し方でも一生懸命話す姿があれば意欲や熱意はきちんと伝えられます。その意欲や熱意に面接官は心を動かされるのです。自分の話し方に自信がなくても一生懸命に話すことを心がけてください。面接でうまく話せなくても採用されたケースは数多く存在します。スムーズに話すだけが全てではありません。既存症だとしても採用されるチャンスは十分なのです。話し方に自信がなくても一生懸命に話すようにする。面接で5以上になる30の話から、その18、うっかり質問を聞きましたとき、面接ではうっかり面接官の質問を聞きますことがあります。 自分の不注意もありますが、面接官も早口だったり小さな声だったり通行があるものです。とっさに、と聞き返すことでしょう。ということはいいのですが、だけで悪いのはよくありません。丁寧な言葉を使って聞き返しましょう。申し訳ございません。聞こえなかったので、もう一度お願いできますでしょうか。社会人らしくきちんとした言葉遣いが大切です。ただし、何度も聞き返すのはやはり失礼です。面接中は話に集中して面接官の話を聞き回さないようにしましょう。うっかり聞き回したときは丁寧に聞き返す。面接で5人称になる30の話だった。その19、意味のない何の言葉はもはや雑音。自分の話し方を振り返ってみてください。その、こんな言葉に心当たりありませんか。言葉がすらすらと続かないときに使われる津波の言葉です。以上、辞書に載っている言葉ではありますが、最新には要注意です。相槌の言葉がいいのです。そうですね、なるほど、あの相槌は言葉に意味が伴っています。きちんと聞いていますという表示になるため積極的に使った方がいいでしょう。相槌の言葉は会話を活性化することがあるため、面接官との会話をスムーズにします。しかし、その、なるほど、津波の言葉には意味がありません。一言で言えば雑音です。雑音がたくさん登場する話し方は、高い集中力が必要になるため、聞き手を再生します。自分の話し方を録音とかしたとき、意味のない津波の言葉を何をしていないか確認してみてください。往々にして、自分では気づきにくい。自分では発言しているつもりでも、録音とかで確認してみると、口癖になっていることがあります。もし、意味のない津波の言葉が口癖になっているなら、意識をして、言わないようにことができましょう。完全になっても、言わない言葉です。完全になった方が聞きやすくなります。無駄な言葉を省くことで、あなたの発言はすぐに聞きやすくなります。意味のない津波の言葉は省略する。面接で5人称になる30の話し方。その30、質問するときは質問内容に注意。面接の際は何か質問がありますかと聞かれるのが定番です。必ず聞かれると思っていいでしょう。無理に質問を作ってもできるだけ何か質問をすることをお勧めします。質問をすることで仕事の余裕を見せる狙いがあるからです。しかし質問とはいえ質問内容に注意です。残業は必ずしなければなりませんか。有給休暇の消化率は6回でした。3年以内の離職率は6回でした。休憩、有給休暇の消化率、離職率などはタブです。こうした質問では何をしようとしているなと思われても仕方ないでしょう。よく見せる質問にはかえって良くないと誤解されることがあります。気になっているような事実でも何をしようとしていると誤解されやすい質問は避けた方が賢明です。質問をするなら仕事内容に関する質問が好ましいでしょう。職場の雰囲気、作業内容の進め方、人工性です。具体的な内容を質問すれば良くないと思われるでしょう。良くないと誤解される質問には気をつける。面接で5人称になる30の話し方。まとめ、その1、立派な大統領に会話のキャッチボールを実施する。その2、話す練習のためにまず言いたいことを書いてみる。その3、嘘はいけないが言葉は大勢であることを理解する。その4、敬語は頭ではなく体で覚える。その5、頼りない迷惑ができるだけ伝え、はっきりした話し方を行う。その6、結論から話す。その7、難しい言葉や表現は使わず分かりやすい言葉で簡潔な説明を行う。その8、語尾をはっきり言う。その9、緊張する面接では自分でゆっくりと思うスピードで話す。その10、肯定の返事ははいで同意する。その11、即答できる質問でもしっかり考えた振りを見せてから答える。その12、個人面接での返事は即答より内容を重視する。その13、復唱してから返事をする。その14、場を和ませるために無理に笑いを誘うのはやめる。その15、小さな声より大きな声を出す。その16、電話対応は元気のある声を行える。その17、大げさな口の再生には注意する。その18、例えば脈々ある返事を行える。その19、綺麗な回答でも定番の話で印象的な回答を行える。その20、数字を含めて具体的な表現を行える。その21、強調したい部分は現在進行形で締めくる。その22、お願いの強さではなく具体的な説明を通して熱意や意欲を伝える。その13、淡々と話すように感情を込めて話す。その14、同じ意味でもできるだけ印象的な表現を使う。その15、回答の前向きは避け、ポイントだけ抑えて発言する。その16、面接官の話は相槌を打ちながら聞く。その17、話したら自信がなくても一生懸命に話すようにする。その18、うっかり聞き逃したときは丁寧に聞き返す。その19、意味のない津波の言葉は省略する。その30、意欲がないと誤解される質問には気をつける。